ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この新方式の画像方式の第2回目ですね。逆転講座の、まあ、5回目くらいになるかな。まあ、錯覚の原因みたいなもんですね。まあ、原因を探るという意味では錯覚の原因ですし、それから目的としてはですね、夫婦仲良くいくとか、職場の人間関係を改善するにはどうしたらいいか。まあ、そういうようなタイトルをつけてもいいわけですが、その第2回目です。1回目は紫式部に飛行機を見せたら、天狗じゃないのって言うだろうと。それはたった1000年前なのに、どうしてそういう飛行機を見て天狗なのって言うかっていうと、紫式部の時代に単に飛行機がなかったっていうだけなんですね。ですから今から1000年後に、もちろん世の中違いますから、つい何十年か前にスマホ、携帯電話ができたと思ったら、今も圧倒的に毎日の生活になくちゃならないようになるわけですから。ですから、もう我々っていうのはですね、本当にこうある瞬間、非常に未熟な知識の中に生きているってことがわかりますね。で、今日はまあちょっともう一個踏み込みましてですね、実は私ね、学生を指導しててね、本当にね、困るのが一つはですね、学生が頑張るんですよ。学生が実験データを持ってきますとね、僕はね、これちょっと、この実験データおかしいね、なんて言うとね、先生、傲慢じゃないですか。これね、実験データなんですよ。実験データでこういう結果が出てるのに、先生間違いじゃないですかって、何ですかなんていう場合があるんですけど、実はね、人間っていうのは目で見たものを信用する傾向があるんですよね。目で見ると、それが本当だと思っちゃうんですよ。だから、先生これ実験して目で見たんですよ。目で見たものが違うなんてことあるんですかっていう時に、私が言うことがあるんですね。いや、目で見たことは実際本当じゃないんだよ。で、その二つ例を挙げるんですが、一つ目がですね、君は朝太陽っていうのは東から出てくるだろうって出てくる。そのまま昼頃になると太陽は真ん中、空の真ん中ぐらいに行って、太陽はあれ動いてんだろうって言うんですよ。でね、どう見たってあれ太陽動いてるよと。何回見たって毎日毎日太陽は東から昇って西に沈んでるから動いてるじゃないかと。だから昔の人は、天動説。つまり地球がじっとしてて、太陽が動いてると思ったんだと。ガリレオが出てくるまでみんなそう思ったんだと。それはそうだよね、と。だって今君が言うように、目で見たものが本当だって言うなら、今でもあなた太陽が地球の周り回ってるって言ったらって言うんですよ。するとね、まあ素直な学生はそこで、あ、そうだな。確かに目で見たものは事実じゃないかもしれないなとか思うんだけど、ひねくれた学生で頭のいい学生はね、いや、それはね、先生、相対運動の関係であって、地球から見れば太陽が回ってるし、太陽から見れば地球が回ってるんですとかって、ひねくれた答えをする人いるんだよ。そうした時はね、まあまあ、その学生もそのうちにはわかるから、そんな反論しないで、じゃあもう一つ、ちょっと考えてみようか、こういうわけですね。ね、太陽はね、いつも東から出て西に沈むよね、って。で、西に沈んで、太陽が、その西に沈んだわけだから、太陽はどこにいるの？西にいるよね。だって西に沈んだんだから。こういうわけですよ。そうですね。西に沈みましたか？西にいますよね。したら次の日は太陽は西から出るんじゃないの？だってね、社長がね、今日は東京から新幹線で鹿児島行きましたと。明日は社長はどっから来るんですかって、君、アホじゃないの？東京から鹿児島に行ったら、次の日は鹿児島から東京に帰って来られるに決まってじゃないかと、こう言うでしょ？昔の人もそう考えた。太陽が東から出て西に沈んで、西にいるから。だから、明日は西から出るだろうと、こう思うのが普通じゃないですか。で、昔のヘリクスがこねる人がいて、いや、太陽は夜中の間に北の方を、こう、ずっとコソコソと行ったっていうことは、まあ、あんなに明るいからね、夜北の方太陽がこそこそ行ったら分かるはずだと。で、いうことになって、結局昔、太陽は夜はどこにいるのっていう時に困っちゃったわけですよ。それで、まあ、それを探検しに行ったっていう落語の話もあるんですね。あるアホがですね、太陽を追っかけて、西のどこにいるか俺と突き止めるよつって、バーッと行って、それで、その、走っていったら疲れて、その途中でバタッと倒れて、ぐーぐー眠っちゃったと。そして、眠って朝起きたら太陽が、西に向かってその人走ってますからね。西に向かって倒れてこう寝てたわけですよ。 朝起きたら、なんと太陽は足の方から、つまり東から出てじゃないですか。あ、俺太陽を追い越しちゃったって話がね、落語にはあるんですよ。で、まあいろいろ考えたわけですね。それでね、地球上の民族がみんな考えたんですよ。なぜ考えたかって、それまでね、地球が平らだと思ってたんですよ。丸じゃなくて。これ日本人がね、聞くとね、あ、昔の人はアホだなと思うかもしれないけども、もちろん平ら以外に考えられないですよね。万有引力がね、見つかってる以外はね、もしね、見つかる前はね、もし地球が丸かったら、下にいる人は落ちちゃうでしょ。あれ、これ万有引力があるからこれくっついてるだけでね、糊みたいにくっついてるわけで磁石かな。だから、上にいる人はいいけど、下にいる人は下降りちゃうでしょ。だいたい地球の図っていうのはね、絵とか描いたら、みんなこう上に人間がいますよ。だから地球が丸かったらどうすんのってことになるんで、地球が丸いっていう考えもあったんです。一部民族あるんですよ、実は。丸いという地球を想定した民族もいるんだけど、定着しなかったわけですよ。その万有引力の問題があるから、平らだろうと。それは隅の方はなんか海がザーザー落ちてるとか、亀がいるとか、いろんなことがあった。ね。そうして正解を見つけたんですよ。人類共通の正解があったんです。その時。地球が平らである。太陽は東から出て西に沈む。次の日に不思議なことに、太陽は西にどっかから東に回って、それで東から出てきたと。どこのルートを通ったんだろうかってもう散々考えた挙句、どうだったか。これをね、昔はね、僕講演の時に時々宿題で出したらね、そのうち2、3日経ったらメールが来ましてね、先生あれ考えてるうちに仕事が手がつかないから、正解教えてくださいねって言うんだから、最近はすぐ正解教えるんですけど、実は、地球が平らでしょ？東から出た太陽が西に沈むでしょ？次の日になぜ東から出てくるのか。どうしてもどこを回ったとは思えないんですよ。いろいろな説が出るのは全部否定されていくんです。ついに最後に得られた結論は、東から出た太陽はその日西に沈んで、西の土に帰るんです。太陽は毎日土になる。そして次の日の朝、東の土から新しく太陽ができて、そして昇っていくんだと。だから毎日我々が見てる太陽ってのは同じ太陽に見えるけども、毎日の朝誕生した太陽が回って西の土に帰り、また東の土が太陽になったらまたずっとそれが昇っていく。毎日太陽は新しくできるんだ。これでね、世界のだって8割ぐらいの国はね、あ、そうだったのかと。確かにそれだったら地球が平らであるっていうこと。それから太陽が西に沈むのに東から出てくるっていう全部の理由がね、合理的に説明できるからみんながそう思っちゃったんですよね。それが破られるのが大体まあガリレオの少し前ですから、まあ1300年とか1400年ぐらいに、まあ、いろんな国でもしかしたらちょっと地球丸いんじゃないのとかね、そういうふうに思う説が出てきたわけです。これは何を言ってるか。ここから大切なんですよ。ですね、人間は間違った考えで物を考えると、間違ったことが正しく見えるんです。2回間違うんですね。2回間違って、よくマイナスかけるマイナスはプラスだつのと一緒で、つまり地球が平らだつのを間違ってたんですよ。つか、ところが地球が平らだという間違った概念で太陽のことを考えると、太陽は今度新しく土ができるという間違った結論に達するから、ダブル間違いするんですよ。これはもう日常的にすごく多いんですね。ある人が間違った概念でいる、考え方でいるとか、事実を違って考えるというのはいくらでもあるんですよ。それは事実を必ず正しく理解しているってことは少ないですからね。ですから結局は、間違ったことを考えると、間違ってることが正解に見えるっていうね。これがトリックなんです。だからまあ今日はですね、ちょっと難しいことをお話しました。紫式部よりかもう一段難しいんですが、まず紫式部はの話は、自分の頭の中に入ってないものは間違って正しいと思うっていうことですね。飛行機は、天狗さんだと思う。もう一つは、今度は目で見たことは正しくはない。それは目で見た、自分の目で見るとそう見えるっていうだけ。が、3番目が、我々のはもちろん間違って考えてるところは今多いわけですよ。多いので間違えて考えてると、間違いを正解だと思うと。まあ、こういうね、大きな欠陥があります。これだけね、多くの欠陥を持っててね、夫婦喧嘩が起こらないとか、職場関係がうまくなんてありえないですよ。私、一人一人が違うんだから、そこをね、思ってますと、 非常に毎日は快適に笑いながら過ごせると思います。それでは今日はこれで失礼いたします。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。